はい、ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識について教えていただきます。まずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、伊藤橋本防災士の会の小田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回は災害時の食事について考えようということで、いつ起こるかわからない災害、私たちはどんなことを準備するといいんでしょうか。
はい、最近ではローリングストックという言葉もよく聞かれるようになりましたよね。
はい、
随分実践されているご家庭も多くなってきたのではないでしょうか。それでもこれで大丈夫かな、できているのかなと不安になることもありますよね。もうよくご存知だとは思いますが、改めて向井さんにお伺いします。
はい、
ローリングストックとは何でしょうか。
いつも食べている、まあ、食材を備えて、で、食べたら食べた分だけまた備えていくという、こう、なんか循環するという感じですよね。
はい、その通り正解です。
ありがとうございます。
はい。まあ、ローリングストックとは、普段食べているものを少し多めに買い置きしておいて、賞味期限の古いものから食べていき、食べたらその分をまた買い足して補充するという方法です。今おっしゃっていただいた通りなんですけれども、この流れを繰り返しながらだと常に一定の食品を備蓄することになりますし、賞味期限が過ぎてから棚の奥から発見なんてこともないですよね。
はい。
向井さんのご家庭はいかがですか？
はい、一応実践はしてるんですけども、でもやっぱり日頃使う調味料だったりの容量が違ったりするので、あ、賞味期限切れてたっていうこともたまにあったりするんですが、でもやっぱりちょっと備えておくことで、いざという時の安心感は全然違いますね。
そうですね。はい。ありますあります。私も昔はですね、やはりもう保存しておくっていうのが、もうそのまま置きっぱなしになるっていうことで、はい、よくやってしまいました。
はい。
はい。期限切れを食べたりとか、
あ
ります。まあちょっともう食べきれなくてもったいないですけど、はい、捨ててしまったりとかっていうね、残念なことをしてしまってたんですけれども、このローリングストックをしていれば、やっぱり安心ですよね。ね、
はい。
はい。ありがとうございます。で、実はこんなデータがあるんですけれども、はい、共通ポイントサービスポンタを運営する株式会社ロイヤリティマーケティングが行った備蓄食品に関する調査です、
はい、
昨年9月にインターネット調査で実施されたポンタリサーチによりますと、約6割が主に日常で使用し災害時にも使える食品を備蓄していると回答しています。
はい、
また主に災害時用の非常食を備えている人は約3割でした。ではでは、ローリングストックを実践している人の率、向井さんどれぐらいだったと思いますか？
もう随分でも言葉は浸透してきてるなぁと思うので、半分ぐらいはもうしてると思うんですけど、いかがですか？
ね、そうですよね、はい、思いますよね。はい、このローリングストックの実践率は全体で定期的に実践しているが 25.3%。
あ、そうですか。
はい、で、時々実践しているが 39.5% で、合わせて 64.8% という結果だったんです。
はい、
はい、で、ローリングストックっていう言葉もね、先ほどおっしゃっていただいたように広まってきてますし、
はい、
あ、まあやっているかなと思いつつも、実践しているかというともう少し低いかなと私も思ってたんですけれども、はい、現状は実践できている人が増えてきているんですね。
はい、
はい、そして年代別で見ると、このポンタリサーチ調べ、20代から60代の方を対象にしているのですが、他の年代と比較して最も高かったのは60代の方ということで、約8割の方が実践しているということが分かりました。
そうなんですね。まあ、さすがと言いますか、60代、それ以上の年代の方々が実践されているということで、まあ、周りにもね、たくさんいらっしゃるので、やっぱり年配の方っていうのは、やっぱり災害を経験されていたりとか、そういうこともね、あるのかなと思うんですけど、備えに関する意識と行動力、本当見習っていきたいですよね。
そうですですね。
はい。
もう見習いたいです。
はい。
はい。そして、もう一つ興味深い項目もありました。昨年2024年8月に気象庁から南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されましたが、
はい、
これを受けて水や食品の備蓄を開始した、または備蓄量を増やしたかを聞いたところ、全体の約3割が 備蓄を開始したまたは備蓄量を増やしたと回答していて、臨時情報の影響を受けた様子がはっきりと出ているんですね。
はい。
特に20代の約半数、30代の約4割で備蓄意識の高まりが見られた結果となっています。南海トラフ地震の臨時情報は初めてでしたし、とてもインパクトがありました。
はい、本当にどうなるのかと不安になりましたし、まあ、実際に臨時情報が出た時は、近所のあのスーパーとかコンビニで水や食料がね、買い占められたりとか、陳列棚にもしばらく水が少なかったり、
あったですね。
はい、簡単に食べられるようなあの食事インスタント麺とかも少ない時ありましたね。
驚きでした。はい。で、まあどこかね遠い先のことのようで他人事に思えていた人たちが20年後30年後とは限らない、いつ起きてもおかしくないんだという危機感がより現実味を帯びて備えの意識が高まったことは良かったと思います。
はい。
ですが臨時情報が出て一時的な買い占めに走るよりはローリングストックを上手に使っていきたいですよね。
本当そうですね。はい、はい、
そしてどんなものを備蓄しているかというと、この調査項目には備蓄している食品をカテゴリーごとに聞いているものもあって、例えばカップ麺や袋麺ではカップラーメンがダントツ1位だったり、
はい、
缶詰もフルーツや肉などいろいろありますけれども、魚の缶詰、サバ缶やツナ缶がやはり一番多いという回答に、そしてレトルト食品で一番多かったのはカレー、そしてご飯と続いています。
はい。
もうこれは皆さんおなじみのもので多いですよね。
はい。
手に入りやすいものですし、普段からお家にもありそうですし、まあ、お手軽に食べられるものがやはり人気のようです。
もう我が家で備えているのをまさにっていう感じなんですけど、
そうですよね。
もう普段から使っているものを備蓄しているということがポイントなんですよね。
はい、そうなんです。そして災害発生直後はすぐに食べられる菓子類や栄養補助食品、缶詰、温めなくても食べられるレトルト食品など、まあ、ストックしているものをすぐに食べたりするんですけれども、数日経てば温かいものを食べて元気を出して、避難生活や復旧時期を乗り越えたいと思います。
はい。
温かいものをお腹に入れますとほっとしますし、栄養面のことを考えた食事がしたいですよね。
はい。
食品はお水は一人3日から1週間程度のストックをしておくことが基本ですが、まあ、今ですとね、もう本当に3日と言わず1週間程度が基準になりつつあるんですけれども、はい。で、加えてカセットコンロとボンベも用意しておくといいですね。はい。ガスボンベは一人1日1本弱程度を使用すると考えて、1週間で6本程度、2人分だと12本ということになります。
はい。
はい。また災害時には食品が手に入らない時期が長引くことも考えられますから、特に乳幼児や高齢者、食べる機能が弱くなった人、慢性疾患の人、食物アレルギーの人は、普段の食事が取れるように最低2週間分の備蓄が必要です。
はい。特に乳幼児の粉ミルクや離乳食が手に入らない状態が1ヶ月続いたっていう話も以前聞いたことがあります。災害状況や場所によっても変わってきますので、準備しておくっていうことが大切ですね。
そうですね。本当に備えておいて安心ですよね。はい。ではでは向井さん、突然なんですけれども、ご飯を炊いてきました。ビニール袋を使って炊飯したものです。ぜひぜひちょっと蒸し上がってみていただけますか。
そうなんです、ビニール袋にご飯が入ってるんです。いいんですか。
はい、はい、向井さんだったら多分冷めされたこともあると思うんですけれどもね、ちょっとお味を見ていただいて感想をいただけたらと思います。
はい、では早速いただきます。
はい。
だからこれビニール袋にお米を入れて炊いたということなんですよね。
そうなんです。はい、
はい、いただきます。
そう、
普通にご飯
です。そうですよね。
はい。
ご飯ですよね。
柔らかいですよ。
はい。普通に食べられますよね。
はい。
意外とね、なんかこう、お米の味がしっかり感じられたりなんかして、はい、私も驚いたんですけれども。
なんかちょっとシーンがあったりするのかなと思ったの、はい、全然です。
ねえ、ですよね、はい。ちゃんと炊けてます。よかったです。
はい。
ありがとうございます。まあ、こういったね、ビニール袋を使った炊飯というのも覚えておくと、まあ、いいかなと思うので、お伝えしてるんですけれども、この使用するビニール袋は 耐熱性のあるものを使うなど気をつける点もあるんですけれども、まあいろいろ用途も広く使えますし、今でしたらスーパーやホームセンターなどにもいろんな種類が出ていますので、
はい、
買い置きしておくのもいいかなと思います。はい。で、今回はアイラップさんのビニール袋を使用して作ってみました。
私も実はつい最近このアイラップのビニール袋大量に、はい、備蓄しましたので、
はい、
ちょっとこれからね、その炊き方を教えていただけるということで、
はい。そうですね。ちょっと簡単にお伝えしていきます。はい、炊飯の手順となります。まず、お米1に対して水 1.2 の割合でビニール袋の中に入れます。
なるほど。なのでまあ、もし1合とか測れなくったとしても、うん、コップとかにお米入れて、それの 1.2 の水を入れれば OK と。
そうです。もう全然目分量で大丈夫です。はい、一般的には紙コップは 200ml 前後ということですし、
はい、
お米はその紙コップの9分目ぐらいが約1合というふうになりますので、
はい、
ちょっと覚えておくと、まあ、便利かなと思います。
はい。
はい。で、お米もですね、まあ、ちょっと、水で洗わないと気になるわっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、まあそういった方はちょっとさっとね、ゆすいでいただいてもいいですけれども、やっぱり災害時となると、お水貴重ですのでね、はい、まあ一度ちょっと試していただいてお味見ていただくのもいいかなと思います。で、まあ無洗米ですともちろんそのままでもね、すぐ使えますし、お米も今、昔はね、ぬか臭さが強いからということでよくね、洗うということを言われたんですが、今はそんなことないですもんね。
そうですね。
はい。なので、さっとで大丈夫だと思います。はい。で、袋の中に入れていただいたら、中の空気をしっかりと抜いて、こう、ねじねじねじと抜きながらねじ上げていって、
はい、
できるだけ袋の上の方で結びます。はい。で、そのままお米を20分程度水につけて置いておきます。
はい。
はい。で、その間にですね、もうちょっとで20分かなっていうぐらいになる前にですね、耐熱皿を敷いたお鍋でお湯を沸かしておきます。
お鍋の中に耐熱皿を敷いておくんですか？
あ、はい、そうです。まあ、これはですね、お鍋の、まあ、鍋底ですとか鍋肌に袋がひっつかないようにということで、
はい。
はい、間に入れておきます。はい。で、まあ、20分水がつけ終わりました。で、お湯が沸いています。で、そのお湯の中にそっとビニール袋を入れてください。で、このお湯もですね、あまりぐつぐつと、まあ、しすぎない程度、まあ、ポコポコと、水温がね、上がってくる程度を維持しながら、20分から30分程度加熱をしてください。
はい。
はい。で、20分から30分程度経ちましたら、お湯から出して10分程度蒸らします。
はい。
はい。この時ね、やっぱり面白いのが、ピチッとね、袋が、真空パック状態になってますのでね。まあこういったところも見ていただけると面白いのかなと思います。
はい。
はい。で、蒸らし終わりましたら袋を開けていただいて、お箸などで全体にちょっと空気を含ませながらですね、よくほぐしていただいたら完成となります。
なるほど。まあ、炊飯器で炊くよりも短時間でできるんだなっていうので。
そう、意外と簡単で。
はい。
一人分だったらこれでいいかなって思っちゃうくらいなんですけど。
はい。
はい。そうなんです。これも、まあ、普段にですね、一度作ってみておくってことがいいんですよね。はい、もうお子さんいらっしゃったら、お子さんと一緒にとか、ご家族でちょっと楽しみながらしてみるといいかなと思いますのでね。
そうですね。
はい。まあ、ぜひ、やけどとか、火の元に気をつけながら楽しんで作っていただけたらいいと思います。
そうですね。はい、私も以前一回だけこんな風にお米炊いたことがあって、で、その時はお米を炊くのと一緒に、レトルトカレーもね、
はい、
残り時間がもう5分ぐらいになった時に、一緒にレトルトを入れて、で、出来上がったら、もうそのビニールの中に、
はい、
で、カレーも入れてね、一緒に食べて、ほんと美味しかったので。
それがもう一番いいと思います。
短縮ですよね。
短縮ですね。無駄になりませんのでね。
はい。
はい。
で、まあもちろんご家庭の IH とかお使いになるのもいいんですけど、先ほどおっしゃっていただいたように、カセットコンロをね、実際に使ってみるというのもいいですよね。
そうですよね。
はい。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。
はい。
では、最後に他にお伝えしたいことはありますか？
はい。伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日の13時から16時まで、橋本市保健福祉センターのロビーで、福祉防災相談会を開催しています。市民の皆さんのお越しをお待ちしております。また、 伊都橋本地域で防災士認定の資格をお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談がある方は、伊都橋本防災士の会会長、山下昇宛てにお願いします。電話番号は、090-6671-0271 番です。もう一度申し上げます。電話番号は、090-6671-0271 番です。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。